はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。前回から約数分の後に今この録音を始めましたが、皆様いかがお過ごしですか？さっきとそんなに変わってない。なるほど。ということでですね、梅の方はちょっとテンションが高まってまいりました。これからガンガン行くのでよろしくお願いいたします。今日はですね、クリスチャンになったわけというものをこうお伝えしていこうかなと思うのですが、梅がクリスチャンになったのは高校2年生です。そして梅の母がですね、これはクリスチャンでした。ですが、梅がだいたい小学校の低学年ぐらいでしょうかね、その時にお母さんは母は、クリスチャンになりました。なのである意味クリスチャンホームと言えるのでしょうか。父ちゃんの方は違うのですが、うちは母ちゃんがクリスチャンでした。その影響を受けてですね、日曜日には日曜学校などにも行っておりました。そしてと思いつつ、またちょっと前振りが長くなりそうなので、ここから先はまた次回ということで、とりあえず梅の母がクリスチャンだったということで覚えておいてください。それでは今日も一日一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第1章。さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミ、ダンとナフタリ、ガドとアシュル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に、敵がいについて我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らは苦役で苦しめるために、彼らの上にロームの係長を置き、パロのために倉庫の町、ピトムとラメセスを建てた。しかし、苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。 それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。また、パロは自分のすべてのために命じていった。生まれた男の子は皆、ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆、生かしておかなければならない。と、この章はここまででございます。ついに出エジプト記に突入でございます。やっと51個目をクリアということですね。まだまだ1189章までの道のりは長いのですが、そこをなんとかかんとか頑張ってちょっとずつでもクリアしていきたいと思います。みんなも、よかったら一緒にこの一章ずつ、読んでいったり聞いていったりして、聖書と向き合う時間を作って心の安らぎ、心の平安を持ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次もバシッと上げちゃいたいと思いますよ。今日はタイムリーにバシバシいきますよ。ということで、梅梅梅サーティーでした。